日本長寿企業ポッドキャスト。100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、西暦578年に創業、神社仏閣専業の建築会社、株式会社金剛組代表取締役小川寛司さんにお話を伺いました。
日本長寿企業。
さあ、今日は宮大工という職業についてですが、詳しく教えてください。
はい、宮大工というのは、ちょっといや普通の大工さんとは違いまして、昔ながらの道具を使って金物はあまり使わずに木と木を組み合わせながら作っていくということが大きいのと、それから土台から屋根の下地までですね、全部ができないと宮大工一人前にならないんですね。今どんどん分業の世の中ですから、一般の大工さんも分業になってます。ですから家を建てるにしても一人で建てると非常に難しい、できないと思いますね。宮大工は全部できて一人前ですから、はい、何十年の修行を積んでいろんなことをやり、その中から力をつけて、ということはですね、今パーツしか見えない世界で、自分がやったものが全体がどこに入ってんだろうってよくわからんという中で、全部やるわけですから、もう一番そのものづくりの極みといいますかね、そういう意味では若い人に随分人気があるんです。
ああ、そうなんですか。
ですから若い人は結構希望者が多くてですね、コンビなんかにも電話があったり、インターネットにいましたなんていう方がいるんですが、そういう人には宮大工さんの棟梁の方につないであげて、はい、ということをやってるんですが、
ちなみに金剛組と宮大工の棟梁というのはどういう関係性になっているんですか？社員の方、
社員はですね、はい、宮大工と全く関係ないんです。
あ、
社員が130人おりまして、はい、このうち工事が60人、設計が15人、営業が25人とかっていうふうにおりまして、あるいはその仕入れをする購買とかですね、積算とか、直接宮大工の仕事はしません。それでその木材の購入なども全部金剛組やります、
はい、
で宮大工の人たちというのはいわば下請けの関係になってまして、でこれだけの建物、じゃあ君の組に頼むよと、でこれについては例えば800人日かかる、800人区の手間がかかるねと、手間で計算するんです。
なるほど。
材料は全部支給なんです。加工場も全部提供します、
はい、
ですから棟梁にはそのこの仕事についてはお互い計算をして、これ普通の大工でやれば、宮大工でやれば作業は分解しましてね、これで150人区だねと、これで30人区だねってことを全部足していって、全部でじゃあ800人区だから、2万かけて1600万でこれを任せるよと。
あ、そうすると金剛組の宮大工であるという意識が薄れないんですか？
ところが金剛組の仕事しかしないんです。
あ、専属なんですか？
専属なんです。で、何の契約もないんです。専属契約はないんです。それも代々そういうことなんです。
でも契約は交わしていない。
交わしてない。でイギリスの法律はそうですけども、文書はなくてもお互いが合意するとそれは成立するんですね。
ものすごく理想的に感じられるんですけども、その信頼関係はどうやって構築されるんですか？
その信頼関係というのは、逆に言うとその加工場全部タダで使ってもらっています。小組が全部用意をした加工場で、道具も含めて全て自由に使ってもらってます。その組の人たちだけが使えます。
あ、それは、金剛組の会社の近くにその加工場があるんですか？
加工場は堺にありまして、ちょっと離れてはいるんですけども、ただ大工さんたちのところに近いところにありまして、
はい、
そこに2100坪の加工場がありまして、そこを分けて、大阪は6組いますので、東京も同じように分けてますけども、6組に分かれてそこで作業して、
あ、で東京にも金剛組の加工場があ
ります。東京組の東京本店という形で、はい、加工場は鶴ヶ島にあります。関越の入り口の近くです、
うん、
そこにありまして、そこもやはり同じように 建物と敷地すべて合組が提供して、
で専属の宮大工っていうのはそういう意味では何人ぐらい、
両方合わせて110名あります。ですが仕事を取ってこないと皆さん仕事あぶれちゃうんで、でその時に下手にその普通の民家といいますかいうのをやると手が荒れると言ってやらないというのが、
あもうじゃあ本当にそういう意味で神社と仏閣を専業にしてらっしゃる、
はい、ですか。それで私も仕事を取ってきて、まあ、優先的に会社にやってもらうと。ただしその関係がですね、これも私長くついた理由の一つだと思ってますが、信頼と緊張関係なんですね、
はい、
でそのお互い信頼がないとですねいい仕事はできませんから、質的に担保されない、で緊張関係がなくなってお互い慣れまあまあになってくると価格が高くなって価格的に競争に耐えれなくなる。
うーん、
だから信頼と緊張関係が両方あってですね、で価格については厳しいやっぱりお互いがあれをやります。それからこんな木じゃダメだとかですねいうようなことを大工さんもおっしゃるし、
あ
それからそういう生産意識が高まってくると立派な材木から部品を取るときにですね、大きな材木から一つだけ取ってあと捨ててしまうともったいないわけですね、上手に取れば3つぐらい取れるんじゃないかとかっていう無駄を減らすという努力をするとかですね、そういうことによって、材料を減らすことをできないかとかですね、はい、それから段取りを考えることによって工期を短くすれば何日が短くなるから単価上がりますよね。
うーん、いやでもその材料を安く、まあ、なるべく安くというか効率よく使うとか、ね、
はい、
工期を、まあ、なるべく短くするとか、
はい、
それは組の方が儲けたいなと例えば思ったとするならば崩れますよね、そのバランスは。
でもそれについてはもちろんその小組は全部現場監督についてまして、全てについてもちろん見てますから、
はい、
現場監督って厳しく見てるという関係でもあります。
なるほど。その緊張と信頼を保つために何かいわゆる話し合いだったり会議だったり
というのは設けられるんですか？はい、そうなんです。それは毎月1回名義人会というのをやってまして、会社今後海50年の上松顧問が中心になってその棟梁さん集まってもらって仕事の割り振りだとか今の状況だとかについてそれの各組にどう今仕事を振ってるかってことを全部オープンにして、
はあ、
やってますから、その時にまあいろいろお互いの意見をぶつけ合うってこともありますし、
うん、
その中でこれは何とかお願いしたいとかですね、これは競争が激しい物件だけども非常にいい仕事になるのでこれについては単価を少し下げてやっていけるところないかとかですね、いうこともお願いをしたりすることもありますし、
どの組に割り振るかっていう分担っていうのは
どうするんですか？それもあるんです。それもそれぞれ組によってその人数が違ったり、それからそのちょうど仕事が終わるタイミングもありますし、からやっぱりそれぞれによって向き不向きというのもあったりしますので、うん、そういうことを見ながら、あるいはその仕事の反感が不公平にならないように、そういうことをずっとやるのがやっぱり公務の専用役なので、やっぱりこれがノウハウなんですね。
ちなみに若い人で割と人気があるというふうにおっしゃいました、
はい、
若い方に人気がある、若い方はどういうふうに育成するんですか？
まあ、一つはですね、若い人が来るんですけども定着は全部はしません、
うん、
で向かない人は早く辞めてもらってますね。でどんな人が向かっていうと、どっちかというと器用でない人、
あら
器用な人は逆に持たないって言います、棟梁に言わせると。不器用で一生懸命でこの仕事が好きな人、今日だとですね、他にも辛くなると他にもできるから逃げちゃえと、
なるほど、
ここしか俺は生きる道がないということになると頑張れるということのようですね。
でも最終的にはやっぱりもう好き、
好きという
気持ちがすごく大事なわけですね。
それでやっぱり努力をするとやっぱりそれだけやっぱり腕も良くなる、
うん、
でその育て方の一つはですね、結構抜擢をするということです。だいたい30年経たないと全体が監督できない、いわゆる世話役という称するんですけども、棟梁に準ずるような仕事があるんですけども、先日亀甲寺という薬師寺の、まあ、直轄寺みたいなところの門を作ったんですけども、その時の世話役に30代半ばの人をですね抜擢した棟梁いましてね、非常によくできるんだけど若いで、そうすると彼はその息に感じる大変な名誉なんですね。名誉でありチャンスであり、そんなに給料増えるわけじゃないんです。でもすごいチャンスだということで、彼はそういう仕事をやるよって言われてから 木を乾かしたりしますので、すぐには取り掛かりません。その間に他の仕事をしてます。その間に夜間休みの日に一人でコツコツとですね、あの廃材みたいな端切れと、それから自分で買ってきた木を使って5分の1の模型を、その門のですね、どういうふうにその木組みができてるのか、構造をきちんと、それもきちんと実物通りに、もちろん磨いてます、仕上げも含めてやりましてね。でそれを作ったものを自分の部下となるそのチーム皆さんにもよく見させて、こういうふうに収まってんだと、こういうふうに、要するに立体3次元ですから、
そうです、ね、
あの木を切るときは2次元ですから、なかなか3次元っていうのはあの想像はするんだけども、やっぱりもし間違うとやっぱり痛いですから、うん、みんながイメージを持って共通の意識の中でいい仕事をしようということですよね。でそれを彼は自腹って言いますか、自費で、しかも休みの日にやって、でもそれは実はその堺の加工場にも飾ってあります。この間そういう公務員が買わせてもらいました。で そうするとやっぱりすごいいい仕事するんですよ、
はい、うん、
で串地 の山田館長からも褒めていただいて、
それはあの特に誰かが頼んだわけではなくて自分で任されたということで、
そうでしょうね。だから最初の大きな人だから、これは失敗しちゃいかんと思ったんでしょうね、
はあ、その2次元の話でいうと、まあ、木を加工したりとか干したりとか、それも多少でも失敗があればもうものすごい損害なわけですね。
そうなん
ですよ。もう古い木ですね。なかなか手に入らないような、
そういう意味ではね、そのもう一つ その指導というのは思い切って任せるということなんですね。でその棟梁が一番この思案をする時っていうのはですね、その若い棟梁、若い大工さんが何年か修行して、でいよいよ孤立にという時にですね、その1本80万とか100万する木を与えて、これをちゃんと加工して刻めと。で これをで髪の毛と一緒ですから、切りすぎると元に戻らないでしょ。
ですよね。
でこれはあの材料支給は混合みなんです。で支給したものをもし失敗すると、はい、それを手当ては今度は棟梁の責任でないといけない。棟梁の持ち出しになるわけですね、
はい、
ですからそういう意味では棟梁も非常な勇気がいるわけです。ですからそうするとその時にその若い大工さんはですね、これを任せろと言われたらもう本当に心の中から油汗ですよね。で多分その時にまで一生いろいろこう教えてもらった、兄弟子や棟梁から教えてもらったいろんなことをいっぺんに思い出しながらですね、必死に多分取り組んだと思うんですよ。でその時に実はそのほとんどのケースミスがないんです。たまにあるらしいですよねほとんどない。なぜかというと、ね、ちゃんと後ろで棟梁見てるんです。棟梁って必死ですからねでただしその時に絶対棟梁手を出さないと、
あ
やらせるんですよね。でやらして長い時にアドバイスをしたり声かけてやったり、嫌いれば教えてやったりということで、ね、それを任せてウォッチ、これがね教育の真髄だと思いますね。で若手の方からすればいろいろ教えてもらったことって一生覚えてますし、その時のことってのは多分一生のことだと思いますが、彼の頭の中でも全部自分がやったんです、
はい、
全部自分がやったってことがものすごい自信になるわけです。一方教えてもらったからやれたってのは飛んじゃってるわけですよね。俺がやったんで、俺がやったっていうのがね一番の経験であり教育であり成長なんですね。
ちょっと耳が痛いですね。
そうでしょう。で
油汗出したらやっぱ手出しちゃいますね。
そうなんです。それでかつですね、今の私も含めて年は元気ですから、なかなか若い者に任せない、ということで、で最後まで自分がやって自分が忙しいということだったり、
はい、
ということがあってですね、昔の自分を思い出して、もっと任せてくれよと、俺も子供じゃないよと、もうというふうにみんな自分が思ったことを忘れてですね、ということをね、やっぱりちゃんと彼らはこうやって若手を育ててるということのサイクルがあるから、やっぱり無口で、あの彼らの言葉では見習うというのは見て習いということですから、なかなか教えてくれないという世界だけども、まあやっぱりそうやって伝わっていくということだと思いますね。
非常に現代においても参考になるような、
なんか任せるってなかなか難しいですよ ね、
ですね。
しかも間違ったら100万かかるいうのは、なかなか私もちょっと勇気ないですね。なかなか、
いや素晴らしい。もう若手の教育においてもやはり匠の技が光るというところなんですね。
日本長寿企業、日本を 支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ GFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。